はい、マルコによる福音書14章、私たちが今この受難の時節に入っていましてですね、4月21日が、この復活祭、そして、前回ですね、その2日、前回じゃなくて、あ、そうですね、まあ、2日前にこの受難日っていう時に、この主が十字架につけられたことを思い起こすわけです。で、私たちのこの聖書を通読です、このマルコによる福音書を見ていっているときに、まあ、この受難に入ってきて、まあ、ちょうど、まあ、その時と重なっているところに今学ぶことができています。で、前週は14章の31節まで見ていったんですね。で、午後に32節からこの14章の最後までを見ていきたいと思っていますけれども、まあ、今朝はですね、その中で54節をですね、中心にこの見たいと思っておりますですね。読んでみますね。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中まで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていたと。遠くからイエスの後についていた。その結果、敵の、敵ですね、この下役たちと一緒に座って火に当たっていたとですね。で、ペテロはこの前回の学びで見ましたよね、イエス様がこの、あなた方はつまずきますと言われたときにですね、彼は、絶対につまずかないということを断言してですね、力を込めてこう言いましたね。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんとですね。ご一緒に死ぬ、一緒にイエス様がといると言っているんですけれども、一緒にいたのは敵の方の焚き火だったんですよね。そしてついては行ってはいるんですけれども、遠くからですね、イエス様についてってはいるんですよ。でも遠くからついてってるとどうなるかっていうと、敵の火の中に一緒にいると、火と共に、ね、敵と一緒にいるという、まあ、こういう、もう本当に数時間後にもうからコロッと変わってしまったペテロの、まあ、なんて言ったらいいかな、英語だとバックスライドって言って、バックにスライドするって意味なんですけども、信仰的に、こう試されて離れてってしまったという状況になっています。このペテロという人物がですね、まあ、クリスチャン生活の、まあ、私たち一人一人の、なんていうのかな、代表っていうか通っていく道でもあるし、そして教会に対しても、この与えられている言葉だと思いますね。なぜかというと、ペテロは、このイエス様のことを、あなたは生ける神の御子キリストですと、この教会の土台になるですね、この告白をした人なんですね。そしてあなたに天の御国の鍵を与えるとまで言った、その初代教会のですね、リーダーになる、その大きな偉大な告白、今も私たちはその告白を持って礼拝を捧げているわけです。なんで私たち集まってるか、このことを告白するために集まってる。イエスが神の御子キリストですですね。はい、これをこうなんですかね、この、共同体としてですね、この告白をしているわけですけれども、その彼が、まあ、舌の根も乾かぬうちに こんな人は知らないととまでなったわけなんです。でもこれは現実に起こります。またこういう試練を、自分の信仰の、まあ、試みを、まあ、受けるというのも神は織り込み済みで私たちを選んでくださいました。で、その時にペテロから今日は学びたいことはですね、つまずきは避けられないっていうことかもしれません。で、どのようにしてつまずいてしまったのかということを、この徐々にこの全体を見るとですね、こう見えてくるので、それをですね、私たちは じっくりと見ていきたいと思います。だから選んだ箇所はこの54節なんですけども、実はいろんなところをこう今から拾い読みして、進んでいっていきたいと思うんですね。ペテロと他の弟子たちはですね、イエス様とぴったりと一緒にくっついて生活をして生きてきた人間です。で、イエス様の言われることに対して一体何だろうなっていう疑問が出てきたとしてもですね、やっぱりイエス様の言うことに聞き従っていくような人でありました、人たちでありましたけれども、そのある時にですね、少し距離が置かれてしまった時が起こったんです。で、それがイエス様が十字架につけられることをご自身がお語りになってからなんです。人の子が多くの苦しみを受け、これは8章の30節ですね、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日後に蘇らなければならないと弟子たちに教え始められたと。で、ここから分かれていってしまったんです。で、ペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたって言うんですね。イエス様がペテロを戒めたのではなく、ペテロがイエス様を諭した、戒めたんで、これもう逆転ですよね。イエス様が主であるのにペテロが主であるかのような、そのような反応をしてしまったわけなんです。で、私たちのクリスチャン生活は主が言われたことに従っていく生活なわけなんですね。で、時に気持ちがついていけないことがあります。理解が全くできないことがあります。で、その時に、自分の気持ちや正しいと思っていることを選ぶときに、このペテロと同じことをしてしまうんですね。御言葉に挑みかかってしまうんですよ。そんなことはないって言って、この挑みかかる。で、これが信仰の後ずさりの、この始まりになるんですね。そしてもう一つがですね、十字架の言葉というのがつまずきだったわけなんです。ペテロはこのイエス様によって祝福されてですね、こう言いましたね。イエス様にこう言われました。あなたはペテロです。私はこの岩の上にあなたの私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんですね。イエス様がキリストである、神の子であるということを告白した後に、イエス様がこのようにして、この岩の上に私の教会を建てると、このようにして、宣言を受けてですね。ですからペテロの頭の中では、これから神の国がこの地上に建てられる。今はローマがあるけれども、ローマも、押し潰されてですね、イエス様が力を持って栄光を持ってこの国をですね、神の国を君臨して、で、私もその中で大きな役割を任せられるんだというところまで行ったわけなんです。ところが十字架なんですよ、いきなり。だから、ここまで今までこうやって神の国で、神の国でもうここまで来るかっていう時に、いきなり何もうここら辺の話をされちゃったんです。十字架なんですよ。十字架っていうのはローマで一番卑しい見せしめであります。ローマに反逆したものが見せしめとして、無理やりにでもローマに屈服し服従するために使われた道具なんですね。だから、そんなことあってはいけませんとペテロはイエス様に諭すほどになってしまった。十字架の言葉というのはですね、私たちはしょっちゅう聞いてますけども、本当の意味でそれを受け止めるときはやはりつまずくときが多いです。なぜならば、それは死を意味しています。屈服を意味しています。無理やり死に至らせるものがこの十字架であります。そこで十字架が語られると、あなたは罪人である。その罪人っていうのも、もうあなたは罪の中に死んでいるということなんです。あ、ちょっと今原稿にないことを話すとですね、すごく面白い昔起こった私の本当に親友っていうか、すごく親しい牧師の友人がいてですね、韓国の教会なんですけども、 まだコンピューターもない時代ですね。ワープロでトラクトを作ってですね、で私たちも作って、でその教会も作った時にですね、あなたは罪人ですって書いてある。あと何だっけな、もう死ぬべき罪人かなんかで書いたんですよ、その表面に。そしたらやはり電話があってですね、抗議の電話が、何なんだですね、怒ってました。でもこれは私たち普通に聞いたら怒るつまずきであります。なんで死ぬべき罪人なんだということなんですね。何か自分には可能性がある、私はこういうものが用いられている、でそういうものがあなたには何もないよっていうのが十字架のメッセージなんです。あなたは十字架につけられていて、キリストがよみがえられて、その信仰、よみがえられた信仰によって生きているっていうですね、こういうこの神様のメッセージがあるから、イエス様に属魂になって、イエス様と交わって、その中で、生かしていただいているっていう感じのがクリスチャン生活なわけなんですよね。なので自分が霊的に本当に倒産状態、倒産、こう使うと分かりやすいですね、企業とかね、倒産ってなかなか認められない、でも倒産したんだっていうことを教えるわけですね。でこれが認められないときにですね、信仰の後退が起こります。でこのことがあって、このイエス様の十字架宣言の後に弟子たちとイエス様との間に一緒にはいるんですよ、すれ違いが起こってます。イエス様が十字架につけられるとおっしゃっている矢先に、彼らが議論していたのは何ですか。誰がイエス様の御座の右について左についているのか、誰が偉くなるのかという議論をしていました。でイエス様が小さな子を祝福されようとしたときに、彼らはどうしました。妨げようとしたんですね、ですね、そしてこの前の学びでは、非常に高価なナルド油ですねを注いだマリアに対して弟子たちがひどく怒りました。でもイエス様が彼女を擁護されて、これが福音が語られるときには記念として彼女のことは語られると。でこれほど弟子たちとイエス様との間に思いのすれ違いが起こったわけなんです。そして、このイエス様が水国中の食事をされた後にですね、あなた方はみんなつまずきますと言われて、ペテロが強く反発したわけですね。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。そしてイエス様は次に、誠にあなたに言います、まさに今夜、これ30節ですね、14章の、鶏が2度鳴く前にあなたは3度は私を知らないと言いますと。でもペテロが、たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんというふうにつながっていくんですね。でここで、また再びですね、イエス様の言葉に強く反発したわけなんですよね。でここで彼が強調しているのは、私はなんですですね。私はつまずきません、大丈夫です、他の人はつまずいても私は大丈夫です。イエス様が警告されるときは全然それの、そうに自分がそうなってしまう気配さえないときにも聞いた方がいいです。こうデボーションとかでもあるんですよ、こうなんかすごいこう警告が書かれているとね、まあこれは怒らんな俺にはって言ってですね、思うときに、しようすいませんってごぼごぼなんだけど、こう語られてるんだったら僕にそういう成功っていうか、そういうものがあるんだということで、はい分かりましたなんですよね。パウロが言いました、第一コリントの10章の12節で、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。パウロは上手に言ってます、立っているものは倒れないようにって言わなかったんです、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと思っているだけなんですね。自分がだから私は大丈夫ですって言ってる時に思い出さなければいけない問題は、私を離れてはあなたは何も できません。あなた方は何もすることができません。これヨハネの、ね、15章の5節に書いてます。私を離れてはあなた方は何もできません。でここのところにまで至るときに、まあ、神様はつまずきっていうのもお許しになるのかなってこう思うんですね。自分ができるんだというところにある盲目ですね。こう目に見えなくなってしまっているところで、もう彼がこのように強く断言した、自己肯定をして断言をしてった後で、どれだけ彼が頼りないっていうか弱いかが、もうあのこの32節ですね、ここから学びますけれども見えてきます。イエス様がもう苦しみもだいてですね、私が祈ってる間ここに座っていて、イエス様も一緒にいて欲しかったんです、ね、で一緒にね、ご一緒に死ぬまでも従うって言ったでしょ。その後だよ、すぐに一緒にいてってこう言ったのに、カーって見ちゃったんですよ。祈りが少なくなるときっていうのは危険です、ね、ここでイエス様言われました、シモン眠っているのですか、1時間でも目を覚ましていられなかったのですかと、信仰生活が後退しているときにこの祈りの生活もなくなっていって、自分でしていることが忙しくなって、神の前で恵みと力を、まあ、受けることができなくなっていくわけなんですね。まあ、霊的に眠ってってしまう、うん、例えば今日は雨降ってるな、いや教会行くのやめとこうかとかですね。で聖書を読んでてもなんか字面ばっかりが見えてくるんだけど、なんかこう心に響かなくなってるとか、まあ、そういう時にでも、いやでも私はイエス様は信じてるからというところで、まあ、満足してしまうような感じですよね。で、敵がやってきました。このイエス様を捕らえる者たちがやってきた時に、ペテロは何をしたか。14章の47節に、そばに立っていた一人が剣を抜いて、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としたと。で、これ面白い、福音書って面白くて4つあるんですけど、4つ目のヨハネの福音書っていうのが結構こうペテロの話をこうなんか赤裸々に書いてるんですよね。ここ他の人はみんなある人がって書いてるんですけど、ヨハネだけが彼が ペテロがって書いてあって、あ実はペテロだったんだっていうのが分かるんですけども、祈りが足りなくなるとどうなるかっていうとですね、肉の戦いをやっちゃうんです。自分で戦おうとしたんです、うん、で、あとは自分が何かをやることによって神様のと近くに行こうとかですね、こう何かすれば大丈夫なんだと言って、神様との交わりこそが、全てであるにもかかわらず、それが足りないのをですね、例えば一生懸命献金すればなんか神様とつながれるとか分かんないけども、とにかく何か活動とか行動とかですね、でそれによって解決していこうという、でこれが起こってしまう、まあ、知識がなく熱心になってしまうということなんですね。でイエス様が捕らえられて、先ほどの箇所ですね、確かについていってますけども、遠くからついていってます。54節ですね、遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中まで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていたと。イエス様についていけばなんとかなるというふうに私たちは思っていて、距離を置いてイエス様についていけばどうなるかというと非常に危険だということです。どうしても頭の中で計算しちゃうんですね。私がクリスチャンとしてやっていく最低限のことはやっていておこうですね。でそしてあんまり力を入れないでセーブしてですね、無駄なくですね、エコで やっていこうとですね。だから毎週教会に来ることなく、まあ、この時行くようにしてとかですね、なんかとにかくこう上手に世の中にあるバランス、世の中にあるものと、この信仰生活っていうのをこう組み合わせて自分でやっていこうとするときに忘れてしまっているのは愛なんですよ。愛、計算は愛じゃない。愛は心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして主なる神を愛していくということなんですよね。ついてってるけど遠くから、これがやばいんです。そして最後です、下役たちと一緒に座って火に当たっていた。敵の方に行っちゃうんです。 なんでそれが起こるかっていうとですね、自分がイエス様とのこのにくっついてないから心が空白なんですよ。こう寂しいというかね、だからそれを満たすものが欲しいわけだ。それが敵の方にあるものですね。これを、この一緒にそれで満たされようとしてしまうわけなんですね。じゃあ何が主にある、主の味方に、主の方にあって何が敵なのかっていうね、まあ、具体的にね、まあ、何かなっていうふうに私も思った時に、まあ、ガラテヤ書の5章の19節から23節ですね。まあ、肉の行いって書いてますけれども、ここがすごく分かりやすいかなと思います。19節から、肉の技は明らかです、すなわちみだらの行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものですと。でこれが敵陣にあるものですね。そしてそのような、以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を想像できません。で次、しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんと。こっちが味方の方ですよね。主の側にいるか、敵陣の火をもて遊んでいるかであります。でこのようにして、いた後で最後にイエス様を知らないと、3度も、言ったわけですね。もう3度言ったっていうことはもうこれは確かなものとして言ったっていう感じですよね。うん、偽りなく、呪ったんですよ。呪いを込めて誓ったというのが最後にね、この書いてあるんですけれども、ここまで落ちてしまうと、あ、もう私終わりだって思うじゃないですか。しかしその後イエス様が復活された後に、一歩ペテロがイエス様に近づいただけで全てが回復されたんです。自分が1キロ離れてしまった、2キロ離れて10キロ、もう遥か遠くにイエス様との関係が切れてしまって離れてってしまったって思っていた時にも、そのひざまずいて悔い改めたら、その大きな距離は一気に縮められてゼロになるんですね。これが神様ですね、イエス様ですね。なんか普通イメージだとね、遠くに離れたらこう戻るまでにこうと何ちょこちょこちょこちょこね、イエス様との関係戻るまでこういう感じですか、大体イメージとしてね。一生懸命頑張って一生懸命で高値に登っているこれ、ここにイエス様行ってそこ落ちちゃったからまたこれじゃないんですよね。悔い改めたらここなんです、ね、ここなんですよ。でありますよ、この自分のやってしまったことっていうのありますよ。でこう戻った後にこのなんかいろんなものをこう処理すること、処理っていうかこの取り組まなきゃいけないことっていうのはありますけれどもですね、でけれども神との関係、イエス様との関係は戻るんですよ。でちょっとここのペテロから少し離れてダビデの話を少しさせていただきますね。ダビデも信仰的に思いっきり後退してしまった出来事をが、まあ、何回かありますけれども、その一つがですね、サウルから、逃れていっていた時にですね、もうこの逃亡劇はもうやってられねえっ ってなって、彼はペリシテの王アキシュのもとに行ったんです。だからペリシテ人とサウルは戦ってますから、ペリシテ人の領域には入ってこれないわけですよ。だからそこにいたら楽なんです。まさに敵のと一緒にいて 火に当たってる状態ですよ。さっきのペテロの話ですね。でそこで何やってたかっていうと、まあ、あの主人に仕えなければいけないから、今度はユダヤ人の方を殺してやっつけるっていうことをすれば気に入られるわけでしょ。で彼は偽ってアメリカ人とかいろんな、このゲシェル人とかゲゼル人とかね、その異邦人の町に行って襲って、女も虐殺したんですですね。子供も、なぜかって言ったら通報されてはこう言いつけられたら困るからですね。で全員殺したわけです。で虐殺ですね。で、ちょっとペリシテ人とこのイスラエルとの戦いがあった時に、ダビデはですね、私は戦いますとか言ってたけれども、他のペリシテ人の領主たちがダメだと、彼はダビデなんだということで断ったんですね、アキシュが。で戻りました。でツィケラグという町に住んでたんですが、そこで全て自分たちのものが、女も子供も含めて家畜全部含めて飾られたんですね。そこでもう涙が出なくなるほど泣きじゃくって、兵士たちがですね、今度はダビデを石で撃ち殺そうとまで考えた者たちが出てきたことだった。でそこでね、こう書いてるんですよ。第一サムエルの30章の6節なんですが、ダビデは自分の神主によって奮い立った。気づいたんですね。ふって気づいたんです、ね、そしてからは彼らを勇敢に導いて率いていって、そしてエジプトの方にまで行き、アマレク人がいるところにまで行き、全てを一人も害を受けることなく奪い返すことができ、また分取りも、そのアマレク人たちの分取りも加えて与えられた、という、この話につながってくるわけなんですね。これが神の恵みです。一歩なんですね。一歩、私は多かれ少なかれいろんな形でこのペテロを、まあ、足跡っていうかな、まあ、辿っていく、その、 あの背景から、例えば第一ペテロと第二ペテロを読むとですね、これすごい変わってくるんですよ。あの使徒のね、こう教えっていうのがね、なんかこう素晴らしい先生が僕に言ってて、でなんかできないけど頑張ってやりますじゃなくて、ペテロは俺も失敗してことごとく失敗してたんだと、同じ兄弟として励まして言ってくれてるんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは本当に私たちを全て失敗も含めて織り込み済みで愛してくださった方です。本当に感謝します。とんでもないことを犯した後でもあなたに従っていけば、あなたがよりを戻してくださることを感謝いたします。あなたがどうか恵みを持って一人一人に祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。